こんにちは、出口です。
こんにちは、本山です。ビサイズ FM は本山と出口が最近気になっているサービスやデザイントピックスを取り上げてのんびり話すポッドキャストです。よろしくお願いします。
お願いします。最近、セサミミニ買ったんですけど、
はいはい、あの一番新しいやつですか？
そう、まあ、あのセサミミニって普通に言ったけど、あのスマートロックですね。
一番新しいやつはあれですよね、セサミミニじゃなくなってセサミ3っていう、
あ、そうそう、
ナンバリングになりましたね。
結構いいですよ。本山さんも使ってましたよね。
そうですね、僕も、セサミずっと使っていて、セサミ3も買いましたね。
なんか結構なんか動作がキビキビしてて、
そうですね、前回のバージョンのやつよりもかなり動作が安定してというか、まあ、通信がだいぶ速くなった感じがしますね。
そうですよね、
まあ、いろいろ改善がされて、あの、まあ、なんか以前ね、その社長がなんかそういう配信で、動画の配信でいろいろ説明してたよね、プレゼンみたいなこと。
ああ、そうそう、結構話題になってましたよね。しかも安い、
チープなチープな動画だったけど、なんかそれが逆に好感を持てるみたいな
そうそうそう、
そういう感じだったけど、
しかも安いんですよね。
スマートロックの価格としてはかなり安い方の部類ですよね。
そうっすよね。だし、やっぱ尻仕様とかと対応してるのはすごくいいなっていう。
あー、そうね、そう、しかも買い切りだしね。
そうそうそう。で、僕あとセサミボットってやつも買ったんですよ。
お、これはなんかボタンを押すやつでしたっけ？
そうそうそう。で、うちあのオートロック、オートロック、あのオートロックじゃない、あのエントランスに、
はいはい、
あのロックがあるやつなんですけど、
はい、
なんかあのボタンを押すんですよね、あのピンポンって鳴るとボタンを部屋の中で押して、それでエントランスが開くんですけど、うちなんかボタンが2つあるんですよね。最初にジュワってのを押して、それで解除を押すっていう、
一回出なきゃいけないんだ。
そうそうそうそう。
なるほど。
でどうしようかなと思って、そのこのセサミボットを2つ買ってみたんですよ。で、なんかシリショートカットでなんかこう連続してできるんですよね。
ああ、はいはい、まあプログラムみたいなの
シーケンスが組める、そうそうそうそう、ね、だからボットをまず1つ2つ連続して動かして、その後あのセサミ3本体を動かすっていう、3つ連続して動かすっていう風にして
大変
で、エントランスで自分 の, あの部屋番号を押してピンポン鳴らして、で iPhone を背面タップして、で、そうするとその3つが連続してガーって動いて開くっていう
なかなか大変ですね。
そう、でも意外に言ってると大変そうに聞こえるんですけど、でも背面タップだけだから、まあ割と楽ですね、思ったより。
チャイムに合わせても勝手に動いてくれるの？
え、いやいやいや、チャイムに合わせて背面タップをする、
そしてあと全部やってくれるみたいな感じか
そう、あとはやってくれる、
はいはいはい、なるほどね。
なんで、まあ鍵をごそごそ探すよりはいいかなって感じ。
まあね、まあなんかでも、いや僕ね、結果買ったんだけどまだ自宅にはね取り付けてないんだよね。
あれ、前からあるやつはオフィスに使ってるんですか？
あ、いや、まあ、あの、まあオフィスもずっと昔のやつから使っていて、で新しく出た今回のセサミ3も今オフィスの方には使っていて、まあ、取り付けていて使っているんだけど、自宅の方は、一番最初のセサミ、あの大きいやつを使っていて、で、まあ、ちょっとうちの鍵が特殊なんですよね。
あ、はいはいはい、
なんかね、つまみのところが丸いんですよ。
あ、うちもそうですよ。
だから取り付けられなくて、普通には
あれ、なんかあのサポートに連絡すると 3D プリンターでアダプター作ってくれますよ。
あ、そうそうそう、それをやろうと思って作ってくださいって言って、なんかこう、じゃあ形状を教えてくださいみたいなことを言われて、僕がちょっとね、そこからアクション止まっちゃってるんですよだからちょっとまだ取り付けられていないっていう状態なんだけど
なんか結構なんかパツンパツンみたいで、なんかなぜか2つ届きましたうちにアダプターがでもなんか、なんかその辺もなんだろう、 結構なんか柔軟に対応してくれるから、
うん、
いいですよねセサミ。
うん、なんかでもメールだとなんか今ちょっと結構忙しいみたいな感じで
書いてあったから、なんかそんな雰囲気はすごい
しますありますよね、なんか今ちょっといろいろ忙しいみたいな
そうそうそう、
なんかあのセサミ3もそのアプリケーションが新しくなったじゃないですか。
うんうんうん、
アプリケーションが新しくなって結構まだ未実装の部分がすごい多い状態でリリースしてて、
そうっすよね、あの手ぶら会場も最近なんか、
あそうそうそう、すごいなんか すごいスピード感でアップデートをしまくっているって感じが最近ありますけど
うん、
徐々に徐々になんかできるようになってるって感じがしますね。
うん、うん、シリショートカットが一番便利で使ってますね、手ぶら会場よりも。
あ、なんかねシリショートカットも最初ね、そのなんだっけ、アクションとして鍵の一つを開ける閉めるっていうのが両方一緒になったアクションが一個しかなかったんだよね。
ああそうでしたね。
でもアップデートでそれもなんか開くと閉まる閉めるっていうアクションが別で追加されていて、今
へえ、
まあなんか徐々にそういう改善がされているっていう感じがあってなんかまあでもそういうスピード感があるのはいいなと思いましたけどね。あの
そうっすよね、
先週のアトムフウィンドウ
うんうん
の話じゃないけど、あれはなかなかね、うんうんうん、こう開発が進まないみたいな話をしてたから、
うんうんうん、
まあ、そういう意味ではちょっと最初不満だったけど、まあなんか結構頑張って開発してんなっていう雰囲気が伝わってきたので、まあいいなと思いました、
ね、そうですね。まああとやっぱ動作がキビキビしてるのがすごいいいなって思います、
うん、まあ、通信がねかなり早くなったし、
うん、
まああのプレゼンでも言ってたけどマルチタスクができるようになったというか、それがかなり大きいんじゃないかなって気がしますけどね。
うん、そう、なんかセサミボットも会社の方でなんかあの競合のスイッチボットかってやつ使ってるんですけど、
うん、はい、
それオフィスにつけてるんですけど、それよりも全然キビキビしてて満足度が高かったですね。
あ、そうなんだ。
うん、
ということ
で、
いい、
結構おすすめですセサミ。
まあいいプロダクトなんで、なんか個人的にアプリがね、まあその改善してるとはいえ、ね、もうちょっとなんとかなんないのかなって思うところはすごいいっぱいあって、
うん、なんていうか手作り感がすごいですよね。
あれ多分ね、ソフトウェア開発とか日本じゃないんじゃないかなと思っていて、
うん、
日本のメンバーがほぼほぼいないからマーケティングのメンバーぐらいしかいないんじゃないかなと思っていて、マーケティングとか営業とかね。
うん、
で開発のメンバーが結構多分台湾とかなんじゃないかなきっと。
そうなんだ。
そうそうそう、だからね、なんかもうちょっとなんないのかなって。
そうね、
うん、ちょっと
UI 的にもちょっといろいろ、
そうそうそう、
難はあります
よね、なんかねまああえてここで言うのはやめときますけど、まあちょっと今後ともセサミは応援したい。
そうっすね、
ちょっとね、デザインをやらせてくれるんだったらやりたいって僕は。
じゃあちょっと売り込んだらいいんじゃないですか。スピナーズで。忙
しそうだからあれだけど。なんかね、一回所さんが売り込んだらしいんだけど。
へえ、そうなんだ。
うん、またちょっと必要だったら声かけますっていう感じで。なんかわざわざでも答えてくれたから、あ、ちゃんとしてるなと思いましたけど、ね。なんか普通だったらなんか無視するじゃん、そういうの。なんかうるせえなみたいな感じで、
うん、
だけどちゃんと返してくれたから、
へえ、
すごいちゃんとした会社だなと思いましたけどね。紳士だなっていう
よっぽどやりたいんですね、すごくこういう系の仕事。
いや、やりたいよいや、なユーザーとしてさ、もうなんか使ってられないからさ、やっぱり。いや、使ってられないことないんだけど、使ってんだけど、
うん、
もうあーって思うところはいっぱいあるからさ、やっぱり、
うん、まあ UI デザインの余地はいっぱいありそうですね。
うん、まあね、今後とも期待して、
そうっすね、
ちょっとアップデートを待ちたいなと思っていますと。で、今回はちょっとまた僕の読書感想コーナーというか最近読みました本の話をしようかなと思っていて、で、まあ、今回はプロダクトマネージメントのすべてというまたかなりでかい本なんだけどこれも最近出た本で、 2021年3月の3日に出版発売されたんだかな。
そっか、まだ収録時点で10日前とかか。
うん、割と最近だよね、だから。
うんうんうん。
なんかね、結構これもなかなか評判が割と良かったような気がしますけどね、うん、僕の周りの観測する範囲では。
そうっすよね、周りで読んでる人多い雰囲気です、
うん、で書いてる方はあのマイクロソフトだとか Chrome の開発のプロダクトマネジメントをしていた及川さ
ん
が協調で書かれていると、まあ、多分ほとんど、ま、及川さん書いてんじゃないかってちょっと思っちゃったけど、
うんうんうん、
そんなことはないのかな、さすがに。なんか本の中では Google、Microsoft、スモートニュースなどのプロダクトをやってきた方の著者陣って書いてあるから、あれ及川さんってスマートニュースやってたんでしたっけ。
多分その協調の方がスマートニュースのプロダクトマネージャ
ー、うん、まあ、多分そうだよね。曽根原さんかな、
確か。デザインシップがなんか、
うん、
オンライン講座みたいなやるっていうニュースの中に、
うん、
その方がプロダクトマネジメントの講座を担当しますみたいなのを見ましたね。
あれですね、スマートニュースの US のプロダクトマネージャーっぽいですね、この方。今だからシリコンバレーにいるのかな、なんかそんな感じがしますね、今調べた感じ。
なるほど、
まあ、そういった方々が書いた本ですね、
うんうん、
でまあ僕はまあ一通りもちろん読んだんですけど、ざっと、うん、まあ、この目次を見ていただくと分かる通りですね、めちゃめちゃ内容量多いんですよ
結構ヘビーですね
結構ヘビーです、かなりこれでもかってぐらい書いたっていう感じが
スタート、プロダクトの成功から UX の話までみたいな。
いやもうこれまずさ、目次でさバーって見ててさ、あれまだ続くのって思うじゃん、こうあれまだ幕上終わんないのみたいな。いやすごい本当に膨大な量
書かれていて、セキュリティとか知財の話もあるんですね、
まあ、うん、そうそうそう、だからもう、もう確かにこれはプロダクトマネジメントの全てだなっていう感じの本ですねなので内容としてはすごいなんかまあたくさんのことが、まあ、多面的に書かれていて、
うんうんうん、
まあでも僕がざっとこうまあ、完全に全部深くは読んでないんだけど、
うん、
ざっと読んだ感じの印象として言っておくと、
うん、
内容としてはすごい広く浅くっていう感じの本ですね。
うーん、なるほど。
なんかあの僕以前に初めての UI デザインっていう本を書いたんですけど、
うんうん、
あのそれこそ池田さんとか坪田さんとか宇野さんとかと、
うんうんうんうん、
書いたんですけど、まあ、あれもどっちかっていうと初学者向けというか、その UI デザインをこれから学ぼうとか、今ちょっとやってるけどもうちょっと知っていきたいとか勉強していきたいっていう方の向けに割と作っていて書いていって、うんうん、なので割とこうそれも広く浅くっていう風に書いてるんですよね、
うんうん、
なんかこうあんまりその掘り下げないというか、こういうのもあるよこういうのもあるよっていう、
うん
うん、なんかヒントを与えるような感じで書いていたんですけど、まあまあ、それと同じって言っちゃうとだいぶ失礼なのかもしれないけど、まあ、それのプロダクトマネージャー版というか、
うん、
そういう印象がありましたね。
じゃあ割とターゲットとしては、うん、これからプロダクトマネージャーになるみたいな方向け。
そうですね、でもまあこれからプロダクトマネージャーになる方ももちろん読んでもいいと思うんですけど、多分ねこれは多分もしかしたら初めての UI デザインも同じことなのかもしれないけど、
うん、
多分これからやる方が読むとこの量を一気に受け止められないと思うんだよねわかります？
はいはいはい、
ものすごい情報量なんですよ、
うん、
だからまあもちろん読んでもいいと思うんですけど、あのすごいざっと読んで何回も読み返すっていう本だと思うんですよね。
なるほどなるほど。
で多分一番刺さるターゲットは今まさにプロダクトマネージャーやってて、そのまだ学んでる途中だとかちょっと困ってる部分があるとか、そういう方が多分一番刺さるんじゃないかなと思いますね、
うんうんうん、
内容としては、
うんうん、
まあだから広く浅くなんで、そのなんだろう、多分ねこのかここのこの本に書いてあること全部できる人いないんじゃないかなっていう、
うん、
いなそう、それぐらいフルスタックな内容で書いてあるから、
なるほどね、
だそういうなんか自分に足りないものを補うとか、これから学んなきゃいけないものを補うっていうののきっかけになる本かなっていう印象でしたね、全体として。
なるほど、確かに。もうなんか目次見てるだけで、
そうなんだよ、
カロリーが高い
やばいんだよ。なんか僕もなんか気軽にさ、みんないいいい言ってるからさ、こうあいいんだと思ってさ、読み始めちゃったらさ、まずもう目次でさ、やべえこれもこの本やべえと思って
よくこの短期間で読みましたね
いやまあだからね、かなり飛ばし飛ばし読んだんで、すごい中身に関してすごく言えることはもしかしたらないのかもしれないけど、まあ、ただざっとは本当に一通り読んだんだよね一応。
うーん、
うん、結構ね、でもやっぱりそのさっき言った通り、その表面的に紹介して、
うんうん、
フレームワークとかもこういう風にやった方がいいとか、なんかこういうフレームワークがあるよみたいなのを表面的に紹介して、詳しくは紹介しない、なんか他の本読んでくださいみたいな感じで振ってることが多いっていう内容でしたね。
まあそうなりますよね、これだけの膨大な量を、うん、
まあでもまあちょっとじゃあ僕が気になったポイントみたいなのをね、いくつか紹介していくと、うんうん、まあ最初にあれですね、プロダクトマネージャーでじゃあどういう人なのかっていう部分で、
うんうんうん、
プロダクトを成功に導く責任を負った人みたいなことですよね、きっと。まあ、プロダクトマネージャーの役割というか、うんうん、どういう人かっていうのは。で、本書ではそのプロダクトの成功とは何かっていうのも一応定義していて、
はいはいはい、
ビジョンとユーザー価値と事業収益をなんかが、まあ、重要だと、まあ、3つ重要なこととして、
うん、うんうん、
でもなんか僕が思ったのは、その、まあ、ユーザー価値とか事業収益っていうのはまあ当然なんだと思うんですけど、うん、そのビジョンっていう部分、なんだろう、会社がビジョンを作るとか、ビジョンを作るっていうかビジョンを立てるとか、
うん、
まあ、そういうのは普通だとは思うんですけど、まあ、ちゃんとプロダクトにもビジョンを持たなきゃいけないっていう部分、そこをなんか丁寧に割と解説していたような気がしていて、
うんうん、
であれですよね、ロールケーキの猪野さんも、
はいはいはい、
まあ、そういう割ともうちょっと講義に考えていかなきゃいけないっていうので、体験設計書っていうのをロールケーキ社は独自で作ってやってるじゃないですか、
うんうんうんうん、
ちゃんとプロダクト一つ一つに対して、まあ、どういうビジョンというか、まあ、この猪野さんが作った体験設計書の中では、そのキャストに合わせたなんかゴールみたいなのを描くみたいな、うんうん、ちゃんと最初に定義するみたいなのがあるんですけど、その中にその社会っていうキャストがいるんだよね、
うんうん、
まあ、世の中がどうなるべきかみたいな、ソーシャルゴールって書いてあるんだけど、
うんうん、
まあ、そういうことに近い話なのかなと思いましたよね。そのビジョンを最初にというか、ビジョンをちゃんと重要なものとして置かなきゃならないっていう、
うん、それ大事ですよね。なんか僕も会社では実はその、
うん、
日野さんのその体験設計書をちょっと真似して、そのソーシャルゴールみたいのを最近設定するようにしてみてるんですけど、
はい、
まあ、やっぱそこがなんかプロダクトとしてなんだろうな、ないとか、なんかこう、まあ、まあそもそもゴールがない、設定してない、もしくはゴールがなんだろうな、いい感じにまとまらない、その
うん、
ウィンウィンな状態にできないと、まあ、やっぱなんかこう事業上もなんかこう制限を受けることがあるなと思って、なんか例えば広報しづらいとか、例えばソーシャル的にも何かこういい点があるとかだと協力者も募りやすいし、こう広報もしやすいし、まあ、結果としてマーケティング的にもコストが安くできる可能性はあるし、ね、みたいな。
ああなるほどね。
うん、だから結構ソーシャルゴールって綺麗な話だけじゃなくて、ちゃんとビジネス的にもなんか利があるなと思ってて、うん、
あ、なるほどね。
でやっぱなんか日野さんというか、まあ、ロールケーキ社のプロダクトってどれもやっぱそういうところが含めてすげえうまく設計されてるなっていうのがやっぱいいなと思うところですね、
うん、そうですね、まあ、なんかある種これなんか先週じゃなくて先々週かUX ライティングの話でブランドの話も しましたけど、
はいはいはい、
なんか結構ブランド的なそのどういうパーソナリティになるかっていうところにも入ってくるのかなと思ったんだよね。
そうですね、
こういうビジョンをちゃんと明確にするっていうのは、
うんうんうん、
なんか単純に課題があってそれを解決するっていうだけじゃなくて、どういうのを目指し、その先に目指しているのかっていう、まあ、その人たちの思いというか、
うん、
そういうのが含まれてくるから、まあ、こう そのためのなんかブランドみたいなのが見えてくるんじゃないかなと思うんですよね。
そうですよね、まあ、あとクックパッドもね EOGS ってやつやってましたよね。
あーそうですね、
あれはソーシャルゴールとは明言してなかったけど、まあでも案にこう三方よしな設計になるような、あの、まあ、まずキャストっていうのを設定して、まあ、ユーザーだけじゃなくて、まあ、うん、なんだろう、そのサービスに関わる人全てを列挙していって、その人たちのゴールがこう一致するように設計していくっていうようなフレームワークがあったりしましたよね、うん、
そうですね、まあ、あとはあれだな、プロダクトマネージャーに必要な能力っていうのを確かどっかで書いていて、なんか6個挙げていたんですけど、発想力と計画力と実行力と仮説検証力とリスク管理力とチーム構成力
いやー全部カバーするの僕はできない
あでもね それでも別に問題ないんですよね、
うん、
そのこの本にも書いてあるんですけど、最初から多分全部できる人なんてまずいないし、
はいはいはい、
そのまあ、これとこれはあの今までの経験上できるみたいなところがあって、あとはどうやってそれをじゃあ補っていくか、そのチームを作っていくかとか、
うん、
どうやって責任をなんか渡していくかみたいな、権限とか責任をね、うんうん、っていう話だと思うんで、まあ、そういう力の方が必要になってくるというか、どっちかっていうと、うん、
確かに、いやーなんかそれすごいわかるな。なんか僕もなんかこう会社でプロダクトマネジメントやってて、
うん、
結構やっぱ自分の癖みたいのがあるなと思って、
ほう、
なんかやっぱさっきの話で言えば、その発想力が必要な部分はやってて楽しいし、
うん、
なんかこうエンジニアだったりデザイナーだったりするバックグラウンドが活かせる部分もあったりする部分が大きいじゃないですか、その発想力的な部分って、
うん、はい、
で一方でその計画性みたいな部分って、なんかこう僕もともとこうパーソナリティ的にもあんまり計画的な行動をしないタイプだったりするので、
う、はい、
こうスイッチをすげえ頑張って入れたら、もちろんこうね、期限スケジューリングとかちゃんとやろうって思えるんだけど、
うん、
どうしてもこうなんかこうに苦手意識というか、なんだろうな、やっぱはなんだろう、楽しいテンション上がる仕事ではないんですよね、自分にとって正直に言うと、ね、うん、だからなんか、まあ、やっぱこうスケジュールを厳守したこう開発を回すとか、なんかこう、うん、なんでしょうね、うん、っていうのが結構苦手だなっていう意識がすごいあって、
あ、
だから最近なんかそこはもう諦めるっていうか、
うん、
諦めて、もうそこをその開発の進行を主に担当する人っていうのをまた切り分けて会社だとやってたりしますね。
あ、なるほどね、うん、はいはいはい、あ、そうなんだ。なんか僕の周りにも、ま、割とというかそういう人が思い当たる人がいて、
うんうん、
その方もねかなり苦労してはいるんですよね、そのどうやってじゃあ開発進行していくかっていう部分で、まあ、やっぱりうんうんうん、そういうところはなんか得意不得意みたいなのがあるんでしょうね。
うん、あると思いますね。
なんか意外だなと思いましたけどね、なんかこうエンジニア出身の方はなんかそういうの得意なのかなっていうふうに勝手に僕は思っていたんですけど、
あ、
そういうわけでもないのかなとか。
なんかどっちかというと僕はあれかも、その大変さが分かっちゃうからこうスケジュールを厳守させられないっていうのはちょっとあるなと思います。あ、
なるほどね、
うん、
あ、でもなんかそういうのもしかしたらあるのかもしれないな、
うん、これ実装大変だよなとか、これデザイン大変だよなとか思って、いい意味でも悪い意味でもちょっと緩めにスケジュールを設定しちゃう癖はあるなって自分で思いますね。
なんかね、その僕の周りで困ってる方もね、そのまあ、エンジニア出身だから実装までなんかここのことまで考えてしまって、
うん、ああそうそうそうそう、
なんか変にこうなんて言うんだろう、うん、こうそこでなんか勝手に自分の中でなんか溜めてしまうというか、
うんうんうん、
そんなようなことを言っていて、よくもうなんかそこはもうでもやっぱ任せるしかないんじゃないかなっていうふうには僕はちょっと思いましたけどね、うん、やっぱり
まあだからなんかこう開発メンバーに無茶なスケジュールを投げるみたいなことは多分ならないんですけど、
うん、
うん、ただそうっすね、まあ良くも悪くもって感じですね、そこは。
なるほど、
だから開発が炎上するとかそういうことはあんまないなっていう実感はあるんですけど、
はい、
うん、
なるほど、
そこはなんか癖だなって思いますね、自分の。
まあこの辺だからなんかね、どっかの章、一番最後の方だったかな、なんかプロダクトマネージャーになるにはみたいな、なるにはみたいなとか、キャリアとか、
うん、
なんかその辺で確か書いてあったんですけどね、
うん、
そのスキルの伸ばし方として、I 型とか T 型とか、
はいはいはいはい、
Pi 型みたいな、なんかそういう話があるんですけど、うん、まあ、I 型っていうのは単純に一方方向に、そう、スキル、専門性を伸ばした、まあ、いわゆるなんか職人みたいな、
うんうんうん、
人ですね、エンジニアだとかデザイナーだとか。で T 型はそこからちょっとだけ横になんかスキルをちょっとだけ伸ばしたみたいなやつ、
うんうん、
で Pi 型はその T 型よりもさらにちょっと伸ばしたやつを もう一個専門性持つみたいな、
うんうんうん、
なんかそういう話なんだけど、なんかこのプロダクトマネージャーはいや W 型だみたいなことを言っていて、なんかそう、まあだからそのさっき言ったその6個の必要な能力っていうのを、まあ、結局どれも最終的にはどんどん伸ばしていかなきゃいけないわけですよね、
うんうん、
まあ、別に完全に伸ばす必要性はないのかもしれないけど、まあ、こうキャリアを積んでいくとかもうちょっと成長していくっていうのを考えたら、まあ、全部伸ばした方がもちろんいいわけで、
うんうんうん、
ってなった時にそういう W 型っていうなんかこうなんだろう、クロスしつつなんかいろんな全部伸ばしていくみたいな、
うん、
なんかそういう伸ばし方になるんじゃないの的なことを確か書いてあった気がするな。
なるほどね。でもなんかそういうプロダクトマネージャーに必要なスキルみたいなのってあんまりこう、
うん、
言語化でされてない部分な気がするから。
そうですね、
貴重ですね。
まあなんかここで6個定義はされているけど、うん、そんなどころじゃない量の知識がこのプロダクトマネージメントのすべてっていう本に書かれてますけどね、
うん、
この6個にまあ集約すればあのなんかまあこの6個になるのかもしれないけど、
うんうん
うん、さらになんかねいろいろ考えなきゃいけないことがいっぱいあるみたいな、
うん、
まあ、例えばなんか一番最後の方に一応プロダクトマネージャーに必要な基礎知識とねしてね、
うん、一番最後なんだ、
基礎の知識としてそうそうそう、あのそれまでは一応なんかざっくりプロダクトマネージャーどういうのとかいろいろ書いてあるんだけど、うんうん、ここだけ唯一ちょっと深掘りしてるんですよ。
あ、なるほどなるほど、
基礎知識だからこれは持っておかなきゃいけないよって、
うんうん、
でまあこれはあのタクラムの田川さんとかも言ってるけど、ビジネスと、まあ、UX デザインとテクノロジー
うーん
の3つが、まあ、基礎知識として必要だよっていうふうには言ってますね。
うん、確かに、
ね、でだからまあデザインとテクノロジーの部分も僕はざっくり読んだけど、ビジネスの部分は僕はあまりそこまで得意じゃないから、
うん、
ビジネスの部分を重点的に結構この本で読んでたんだけど、割とちゃんと書いてある感じがしましたね。
うん、
これもねでも言ってもやっぱり若干網羅的な部分あるんだけど知識の、
うん、
とはいえなんかね割といろいろ書いてあって、まあ参考にはなりそうだなっていう感じはしましたね。
確かに知財は結構なんか確かになっていう思うところはよくあって、
お
なんか商標とか、
あ、
まあ、特許もそうだし、
うん、
例えば実はプロダクトの名前考えてて商標探してみたら実はもうすでにあって、
はい、
もう一回考え直さなきゃいけないみたいなこととか、
まあ、なるほど、
そういうこともあったりして、なんか最近も最初から商標を探すようになりましたけど、
うん、
なんかそういうのはやっぱ知ってる知ってないで違いそうだなって思いますね。
そうですね。
あとこのプライバシーポリシーと利用規約とかねなんか
それ気づきました。
はい、これ渋いけど大事ですよね
いやこれ重要だなと思ったし、これここも書いてあるんだと思いましたからね、逆に。
確かに確かにね。
いや僕あの以前話したじゃないですか、年明け一番最初ですよね、うんうん、確か、
うんうん、
アプリやサービスのプライバシーっていうのをエピソード8で話してますけど、うん、まあ、この頃はちょうどあのスムーズっていうブラウザーアプリの問題があって、 で、まあそういうのを、まあ、僕も調べて、いろいろ調べる、仕事で調べる機会があったので、
うん、
まあ興味があっていろいろ調べて話してたんですけど、まあ、これについても書いてあるんだと思ってだいぶびっくりしましたね。
いやーすごいわかるな。いや多分ね、ビジネス、そのやってるビジネスによると思うんですけど、
うん、
僕の会社だと人材系なので結構こう、はい、何回か苦労した覚えはあって、
おお、そうなんだ。
うん、まあいろいろね、人材紹介だったら人材紹介用の免許が必要とか、まあいろいろなんかあったりするんですよね。
うんうんうん、
で結構なんだろうな、まあうちスタートアップだから社内にホームの人がいないので、基本的にはこう利用規約を作るとかも社外の弁護士事務所とやり取りして作ったりするんですけど、うん、
はい、
まあどうしてもその弁護士事務所の人が技術にめちゃ詳しい人であれば、割とこうなんだろうな、サービスに寄り添ったというか、サービスのやりたいことを前提とした規約を作れるんだけど、そうじゃないようなところだと結構こうコンサバに安全に振った規約にして、サービス側をそれに変更しなきゃいけないみたいなこともあったりするんですよね。だからなんかそういうところもどこまでこう攻めるべき、攻めるというか、どこまでこうサービスのあり方を優先すべきかとか、どこまで規約としてのあり方を優先すべきかみたいなところも、なんかこうプロダクトマネージャーに求められるなっていうのはすごい思いました。
ね、
結構規約とかを丸投げしちゃうと、なんかもしその丸投げ先が割とコンサバな判断をする人だった場合に、こうプロダクト側が本来やりたいことができなかったりするから、
うん、
うん、なんかなんでこの規約なんだっけみたいな知識も結構プロダクトマネージャーに求められるなっていうのは思いますね。
そうですね。なんか一応ね、だからここでもプライバシーポリシーと利用規約一応分けて解説していて、 GDRP に、うん、あ GDPR か GDPR に触れていたりだとか、うんうん、まああと気になったポイントとしてはプライシングにも触れてあるんだよね。あ、ビジネスがもちろん関わってくるわけだから、そのなんだろう、
ね、
さっき言った通りそのプロダクトの成功には事業収益も必要で、まあ、事業的に成功するっていうのも重要なわけだから、
うん、
まあ、プライシングをどう定めていくかとかっていうのも一応書いてありましたね。
わかる。
いやここもねなかなか難しいよね。その僕とか出口くんとかはその開発をやっていた人間だから、あんまりそのビジネスの感っていうのがそこまで強いわけじゃないから、
うんう
ん、じゃあどういうふうに値段つけていくのかとか、なんかそういうのもね確か詳しくこういう感じでつけていくのがいいんじゃないのっていうのを手法なども含めて紹介してあった気がしますね。
あとその単にプライシング値段だけの話じゃなくて、
うん、
そのお金の取り方、例えば SaaS だったら前払いなのか後払いなのかとか、
そうですね、
なんかそういうところも、そういうところは結構なんかビジネスの話もそうだし、その体験的な話もそうだし、
うん、
あとは実装的な話も絡んでくるし、なんか、うん、その 3点が結構絡み合うから難しいところだなっていうのは前、うん、うん、そういう SaaS 作ってて思いましたね。
そうね、いやまだまだねなかなか面白いとこがあるんだけど、例えばこうじゃあチーム構成力っていう部分に引っかかるんじゃないかなと思うんだけど、
うんうん、
多拠点がある場合の、まあ、これ情報共有をどうやってやるかっていう。
あ、
まあ要はなんかそのチームの情報をみたいなところとかコミュニケーションっていうのをきちんとこう可視化しておかないと、まあ、なかなかこう円滑に進まなかったりだとか、
うんうんうん、
まあ、なんかこうね不満というか不安が溜まっていったりしまったりとか、まあ、そういうのがあるから、うんうん、まあ、可視化した方がいいよっていうことなんだけど、じゃあ、まあ、今時ですよね、割と多拠点でじゃあどうやってやっていくのかっていうので注意すべきことみたいな、
うん、
これなんか割とあの及川さん以前あのキータにもいたじゃないですか、
うんうんうん、
確かプロダクトマネジメントとして、
うんうん、
でその時そのまだ結構前でしたけど、そのリモートでやってる人っていうのも結構いたんだよね確か、
うんうんうん、
でリモートワークをどうやって進めていくかっていうのを結構積極的にやっていて、で情報共有をじゃあどういうふうにやっていくかとか、コミュニケーションどういうふうにやっていくかみたいなのをなんかいろいろ考えてた気がするんだよね聞いたで、
うんうん、
割となんかそれの知識がここに詰まってんなっていう感じの。
へえ。
うん、なんかその社員というか出社してる社員と同列に扱うようにする的な話だったり。
ああ、なるほどなるほど。
うん、そのリモートを特別にしないとか逆にもしないというか、
うんうん、
全部同じなんかシチュエーションというか立場の人間としてなんかやっていかないとやっぱり成立しないっていうような感じのことが書いてあった気がするな。
うん、
まあでもこれある意味さ、そのこのコロナによってリモートワークが当たり前みたいになってきた部分もあって、うん、強制的になんかそれをやらなきゃいけない状態になっちゃってるなっていうのがありますけど。
そうですね。
でもこういうのに苦労してる会社もあるのかな、やっぱり。
いやー、あると思いますよ。僕それこそやっぱクックパッドでちょっと一時期イギリスに、うん、イギリス支社があって、まあ、そっちに行ってた半年ぐらいですけど時期もありましたけど、
うん、
まあ、やっぱ持ってる情報は全然違うし、そのブリストルにあったんですけど、うん、ブリストル支社と本社の恵比寿だと、
うん、
うん、私なんかまあやっぱ、まあ、佐野さんとかと一緒にやってて、まあ聞いた限りでやっぱそういう情報共有に関する問題っていうのはすごいいろいろ苦労してそうだなっていうのはすごい思いましたね。
なるほどね。
うん、まああと今やねリモートになっちゃうと、うちも今フルリモートですけど、うん、もう多拠点なんですよね。
うん、まあなんかでもその一時期そのリモートワークをやっていた頃に比べて、なんだろう、リモートワークの方が、まあこの IT 業界に関してはリモートワークの方がなんだろう大多数になった感じがあるじゃないですか、うん、イメージとして。あ、実際どうなのか僕もあんまり分かんないんだけど、うん、なんかこう大、そっちが大多数になったから、なんか割とそっちベースでどういうふうに進めていくかとかどう良くしていくかっていう考え方になってるから、うん、まあ、だいぶその昔とは全然状況が変わってだいぶ良くなったなっていう気はしてますけどね。
わかります、わかります。なんか僕もそのコロナ前は会社の2割ぐらいがリモートたまにやるみたいな感じの会社だったんですよ、
うん、
でまあ僕はよく勝手にリモートやってたんですけど、その頃と比べて今は全員リモートだから、今の方が圧倒的に仕事はやりやすいし情報共有の格差もないなっていうのは思いますね。
うん、
またやっぱ Zoom とかがやっぱその全員リモートか一部リモートかでだいぶ体験が変わるなと。
そうですよね。
いうの
が
あります
ね。なんか会議室と一部リモートみたいなのつなげるみたいな、やっぱなんか若干違うんだよね。
うん、あれはもうかなり情報に格差が生まれちゃいますよね。
そうだよね。なんか参加しづらいしね。
そうそうそう。
アイディア出しとか、なんかみんな付箋使い始めちゃったけどどうしようみたいな、
ね。そうそうそうそう。会議室、オフィス側でいきなりホワイトボード書き始めるとかね。
そうそうそうそうそう。
で、一応カメラで撮ってくれてはいるけど、ちょっと見づらいみたいなのはね、ありますよ、
まあ、ね。まあ、そういうのがこう、まあ、ミロだとかフィグマだとかでオンラインで全部やるようになったりとかしてね、
うん、
まあ、そっちが当たり前っていう風になっていくとこうやりやすくなって、まあ、なんかだからそういうような部分でその多拠点がある場合の情報共有で注意すべきことっていうのも書いてありましたね。
うん、この章の2つ目のプロダクトに関する情報の透明化っていうのも確かになんかこう僕らなんかそういう文化の会社にいたから当たり前にやってきたけど、
うん、
なんか確かに必要だ、なんか改めてこう通してみてみると確かに必要だなっていうのを思いますね。
うん、でね、僕が一番驚いたのが、
うん、
プロダクトの終焉。
おお、そこも書いてあるんだ。
章が書いてあるんですよ、ね。パート4、プロダクトの置かれた状況を理解するっていうので、チャプター12は、プロダクトステージによる振る舞い方の違いっていうのを言ってるんだけど、まあ、そこでプロダクトのライフサイクルの捉え方とかステージごとの違いを理解するっていうのがあって、01の時期なのかもっとグロースさせる一重の時期なのかっていう話があるんだけど、うん、その中で最後に終わりを決断しなければならない的な時期もあるよねっていう話が
確かにね
書いてあって、
ああそれは自分が担当してたサービスの終わりを決断するっていうところ
そ
っていう話、
そういうことですね。だから
12.2.4
だからステージごとの違いを理解するの中の多分一番最後の方なんですけど、
うん、
まあ、終焉も見極めてその引き際をちゃんとこう見極めてやんなきゃいけないと、
うん、確かに
いう話があって、まあでも必ずしもその終わらせるっていうことだけじゃなくて、例えばなんかじゃあまあピボット的にね、
うん、
次どういうふうにやなんか変えていくのかとか、なんかそういう話も書いてあった気がするな。
うん、確かにね。
その終焉まで書いてあるんだと思ってびっくりしたんですけど。
終焉って難しいですよね。テンション上がんないし、こう、
そうね。
終焉しなきゃいけないサービスはだいたいこうリソースも人的なリソースもどんどんどんどん少なくなっていくから、
うん、
こうね、コースもかけられないしみたいな。
うん、しかもなんかこう自分が多く関わってるほどそのサンクコスト的な部分があるとか、
あるある、
なかなかね。
でもっと大変なのが
あるんだけど、
人が立ち上げたサービスをクローズするっていう時一番テンションが上がらないっていう、
まあ、だから結構そういうのをなんかクローズしてるマネージャーとかは割と参照される、
いやすごいす、ね、
傾向があるよね、
うん、あのクックパッドにいましたけど
、うん、
クローザーの
きちんと終わらせる人がいるっていうのはね、
だと終わらす方もやっぱ
すごいなって思う、
うん、そのあまりコストかけずにでも、なんかこうユーザーには迷惑かからないように終わらせるってい
う
高度な技術ですよね。
いや、やっぱりそこをちゃんとクロージングするっていうのはすごい難しいし、
うん、
すごいなと思いますね、やっぱり、
うん、
職人的な感じが。
まあ本当は評価されるべきだけど評価されづらいっていうのもまたなんか、
うん、
辛いポイントですよね。
まあ、だからなんか周りからこう参照される傾向にあるのかもしれないね、
うん、
そういう意味であんまりこうなかなかそういうのが評価につながんないから。
まあ、あとプロダクトの終焉のもうちょい小さい版として、うん、機能の終焉っていうのもあります。
ありますね、確かに、
うん、でなんかそこはなんかちゃんとなんかこう定期的にやっていかないと、どんどん負債が、ね、まあ、技術的にも体験的にもたまりがちっていうのもありますよね、う
ん、まあ、だからなんかこう機能単位で考えちゃうとね、どうしてもそうなんか機能がいっぱい増えていくみたいな感じになってしまうから、
うん、
どうやってこう価値を提供して体験を良くしていくかっていう単位で考えて、あ、じゃあこことこの機能はなくしてもこの機能で補えられるよねっていうので、こう、うん、うまくねシンプルにしていけると多分一番いいんだろうけど、
でそれをまたなんかね、人が一人だったらプロダクトマネージャーが一人だったら成り立ってるけど、それが複数になっていくと、うん、そのシンプルな状態を保つのが難しくなっていくしみたいな、
うん、そうね、
そういうのもありますよね。
まあなんかこの本の中でもそのプロダクトマネージャーって別に一人じゃなくて、
うん、
まあ、組織的にね、なんかこう機能単位なのか、まあ、なんかこうもうちょっと大きい単位なのか、そういうので分けて、あとまああれか、能力単位、スキル単位、
うんうんうん、
そのビジネス寄りなのかとか、
うんうんうん、
もうちょっと開発寄りなのかとか、そういうので分けてやるとかっていう話もあるけど、まあでも最終的にはやっぱり一番上にこう決断する人が一人複数にいた場合も、なんか最終的にはここに帰結するっていう一人を立てないといけない的な感じのことを書いてあった気がするな。
うん、そうですね。
まあ、そのちなみにそのプロダクトの置かれた状況をするっていうパート4の中では、その B2C と B2B のプロダクトについても分けて書かれているんですけど、
これ気になってた。
根口くんは B2B の、まあ、プロダクトを今は、まあ、メインでやってるじゃないですか。
そうですね。
B2B だから苦労することとかっていうのもあるんですかね。
あると思いますよ。なんかそうですね、 B2C やってた頃との一番の違いはB2B の方が、まずキャスト、まあ、さっきの体験設計書の話じゃないけど、
うん、
サービスに登場する人物が圧倒的に多いと思うんですよ、はい、2B の方が、はいはい、2C、まあ、例えばクックパッドの例だとレシピを載せる人、探す人、うん、まあ、あとは、まあ、そこに加えるとしたら例えば広告媒体の人とか、うん、なんかあとはクックパッド社とか、まあ、なんかまあそんな感じだと思うんですよ、は
い、まあそれぐらいですよ、ね、
大雑把に分ければ、うんうん、2B の場合、例えば僕が今会社でやってる例だと採用系のサービスなんですよ、
うん、
でそれを今だと飲食店とかに提供したりしてる あのケースもあるんですけど、
うん、
例えば飲食店にそういう採用サービス、採用のサービスを提供しようと思うと、登場人物ってめちゃくちゃ多くて、例えばなんか飲食店、ファーストフード店で働くアルバイトのスタッフ、それをまとめる店長、
うん、
でさらにその上にはその複数の店舗をまとめるエリアマネージャーの人がいて、
はいはいはい、
さらにそれをまとめる本部の人がいて、本部の中には人事がいて、営業部長がいて、うん、みたいな、でいっぱいいるんですよ。で、まあ、当然その人たちに対して一人で一人の人が接触していくというのは無理だから、
うん、
まあセールスフィールドセールスみたいな担当の人がいて、うん、その人は、本部側の営業の担当、営業部長と、まあ、コミュニケーションする。カスタマーサクセスの人は、本部のそのエリアマネージャーの人と、話すこともあれば、そのアルバイトスタッフと話すこともあるみたいな、まあ、人単位、うん、人役割単位でこうコミュニケーション先分けていくんですよね、はいはい、でそうすると、まあ、やっぱこうじゃあプロダクト作るぞってなった場合も、そのまとめる範囲がすごく広がる。カスタマーサクセスの話も聞かなきゃ聞く必要あるし、
うん、
マーケターの話も聞く必要あるし、フィールドセールスの話も聞かなきゃいけないし、セールスの中でもインサイドセールスとかフィールドセールスが結構 SaaS の場合って結構役割がすごい細かいんですよ、
うん、
だからそれをそれぞれの話を聞いて、で当然プロダエンジニアデザイナーもの話も聞きつつ、それを全てまとめ上げるみたいなことが必要で、なんか 2C と比べるとこうやっぱ人の介在する量がすごい多いっていうのが大きな違いかなと思いますね。
まあ、この本でもちゃんとそういうことが書いてありましたね。そのステークホルダーが思った人がたくさん登場するというような感じ、
うん、
まあ、実際ね、確かにサーフス売るってなると実際に使う人と、じゃあなんかそれをじゃあ導入するって意思決定する人と、でさらにその間ぐらいにもう一人ぐらいいるんだよね、うん、なんか
そうなんですよ。
そのじゃあこうなんていうの、ああいうのなんていうんでしたっけ、社内 IT 的な感じの人とか。
ああそうそう、なんか今長々と話しちゃいましたけど、ね、シンプルに言えばやっぱ使う人と導入決定者が違うってところが、
うん、
やっぱ 2C と 2B の大きな違いだと思っていて。
そうなんだよね。
まあ、でもなんか 2B の中でも、例えば僕が前やってたキベラみたいなサービスって割とこう、うん、まあ、スラックとかもそうだけど、あのなんて言うんでしょうね、 2B なん、お金を取る先は 2B なんだけど、まあ、2C も使うことができるサービスでもあるから、うん、まあ、割と中間 2B と 2C の中間ぐらいに入ってくるプロダクトかなとは思うんですけど、はい、まあ、そこはそこで結構そういうのは結構やりやすかったりするんですけど、登場人物が少ないから、キベラとか
です
と。
そうですね。
うん、
まあ多くても3人ぐらい、さっき言った使う人と、
うん、
導入する人と、
そうそうそうそう、
あと意思決定者ぐらいの、
うん、
決裁権を持った人みたいな感じだから。
さっき僕が話したエンタープライズな 2B サービスは本当にこう大変。まあ 2C とは違う大変さがあります。
確かに。
だからやっぱそれを、まあ、そうですね、なんかやっぱりそれを一人のプロダクトマネージャーがやるっていうのは結構非現実的なんで、うちの会社だととか、まあ、最近 SaaS 界隈で流行ってるというかよくやられてるのがプロダクトマーケティングマネージャーっていう PMM っていう役割が一つあって、あ、
はいはいはい、
その人がどっちかというとビジネス側の人たち、うん、カスタマーサクセスとかフィールドセールスとか、うんうん、マーケターとかの話を取りまとめるっていうような、
うんうん、
そこで一個責任範囲を分けるっていうのはよくやられてますね。
そうですね、まあ、そういうのは確かに多いだろうな。なかなかね、うん、そこも全部網羅するっていう、もう超人的だもんね。
そう
なんかね、プロダクトマネージャーのそのさっき言ってたそのなり方みたいなのところにね、
うんうん、
なんかとあるプロダクトマネージャーの1日のスケジュールみたいなの書かれてたんだけど、
うん、
これ毎日やってるとしたらだいぶやべえやつだなと思うぐらいの仕事量が書いてあって、まあ実際そういう人ももちろんいるんだろうけど、いやすげえなと思って、超人だなと思いましたね。まあでもね、それどころじゃない、多分その本当に全部やるってなったらそれどころじゃないから、多分うまくそこはきちんとスキルとか、まあ能力に応じてちゃんと責任権限を分けて、まあ、それを取りまとめていくっていうようなのが必要になってくるんだろうと思うけど、
うん、うん、 そうですね。さあ、あと役割もそうだし、
うん、
2C と 2B で言うと、エンジニア、デザイナーから見て 2B の場合、やっぱユーザーがすごく遠くなるのはどうしてもあるんですよね。
うん、あ、なんかね、結構でもその話って割とどっちもあるような気がしていて、その 2C の方が確かにユーザーと近いっていう側面ももしかしたらあるのかもしれないけど、ていうかまあデータがそのまま直で取れるからね、
うんうん、
データが取りやすいっていう意味ではそうなのかもしれないけど、でも 2B の方がこう特定、もうちょっと狭められるから、そのユーザーっていうか届ける人が、
だから
そういう意味ではそっちの方に直接聞きやすいっていうか、もちろん C にも聞けるんだけど、 C の方がなんかこうふわっとしがちというか、ユーザーが、
あー、なるほどね、
はいはい、広くなるから、
なんかまあ 2C の場合、例えば1000万人のユーザーを相手にするとかなってくると、うん、一人一人は、うん、確かに分かります、なんかそのじゃあ顔が思い浮かぶかっつったら思い浮かばないじゃないですか。でも 2B の場合、まあ、そんな数千万というオーダーにはならないから、まあ、数百社と か、うん、なんかでその中の数百人とかになってくると、
そう
ですね。
でしかもなんか業務で使う SaaS みたいになってくる、そうなってくると、なんかこう確実に使わなきゃいけない場面っていうのが出てくるわけじゃないですか、その SaaS っていうのは、うんうん、もちろんそのお金払って使ってる以上、
うんうんうん、
でも 2C って別に使わなくてもいいものじゃないですか、
うんうんうん、
ある種ね、
うんうん、
それをまあユーザーが好んで使ってるって感じだから、その方がなんかこう B2B の方がやっぱりなんかこう本当に使ってるお客さんの声が聞けるみたいな、
うんうんうん、
なんか割とそういう話は聞いたことある気がするな。
まあそうですね、だからさっきの距離が遠い近いっていう話じゃ なかったなって今話してて思って、
うん、
そのなんか開発者とユーザーの間に 2B の場合、人がどうしても挟まる、なんかこう、
はいはいはい、
例えば営業、あのユーザー使ってくれてる会社の中の、例えば結構割と偉めな人に話を聞きに行きたいってなった場合、
うん、
じゃいきなり1エンジニアデザイナーが行けるかって言ったらいけなくて、まあ大体こうやっぱそれなりのね、こっちとしても、こう、例えば社長を連れてって、ある程度の商談を、ちゃんと場を設けていかないとダメとか、
はいはい、
なんかそういうのはあるなと思ってて、
そうですね。
そう、なんか言いたかったのは、なんか必ずしもエンジニアデザイナーだけがユーザーに詳しいかっていうと、2B の場合そうではなくて、まあ、やっぱカスタマーサクセスとか営業担当の方が、やっぱお客さんには近いんですよね。なんかそういう意味での、なんかこう、まあ、話を戻すと、なんかこうチーム作りの仕方も結構 2B2C で変わってくるなっていうのはすごい思います ね、
うん、やっぱり結構そういうお客さんと近い営業だとか、そのカスタマーサクセスをどうやってやっていくかっていうチームっていうのはすごく 2B の場合重要になりますよね。
うん、
うん、まあ、特に最近だとやっぱ SaaS みたいなそのサブスクリプションモデルでどうやって継続させてお金を払って払い続けてもらうかみたいな、で積み上げていくみたいな方式だと特に、
う
ん、まあね、
そ
ういう風になっていくよなっていう気がするね。
そうなんですよ。ちょっとこの話は多分無限に話しちゃうんでこの辺にしときます、
はい、まあ、まあまあまあちょっとだいぶ長くなってしまったので、いろいろ、はい、いろいろ話しましたけど、いろいろ話す、まだこれでは話し足りないぐらいの内容量がこのプロダクトマネジメントの全てという本には書かれていて、マジですごい量なんですよ。
うん、
もう本当にめちゃめちゃ読み飛ばして、僕1日ぐらいかけて読んだから本当にすごい量があるので、まあ多分これだから今プロダクトマネジメントやってる方とかはすごい、まあいろいろ悩みもあるだろうし、まあそういうのの参考になるかなっていうか、そのそれをどうやって解決していくかっていう糸口がつかめるんじゃないかなっていう本でしたね。
うん、
ちょっとだいぶ長くなってしまったので、こんなところで終わりたいかなと。ちょっといろいろとツイッターで反響をいただいていて、
うんうん、
非常に嬉しい限りですけど、ちょっと全員は紹介できないかもしれないですけど、まあ、ざっくりあの UX ライティングの僕の読んだ本の UX ライティングの教科書の回で割と皆さんあの反応していただいて、まあ、非常に嬉しいなと思っていて、例えばあの灰色ハイジさん とかも、まあ、UX ライティング結構割と最近気になっていたので、まあ、この本も読んでみようと思う的な感じのことを書いてあったかな。あとなんかその、うんうん、じゃあ日本語で事例をまとめてみたいみたいな話も確かあったけど、まあ、それも確かにあったりするのかなみたいなことを書いてあったな。
うんうん、あと別の方から、
うん、
冒頭のコーヒーの話から始まるのがいいっていう話があってすごいなんか雑にコーヒーの話振っちゃったけど、ね、よかったです。
よかったです、ね、あといつものおっさん FM のクリスさんもコメントいただいていて、うんうん、あのそういう UX ライティングの個性のあるメッセージっていう意味ではあのすずりっていうペパボのサービスも
確かに
いい感じ だなっていうふうにおっしゃってますね。
確かにいいですよね、キャラクターが、
うん、ちゃんとキャラクターがあってその人と対面してるっていう確か、
うん、
まあこう UI になってる感じがしましたね。スリスリ君ね、
うんうん、いいですよね。
などなど他にもちょっといろいろと反響をいただいてご意見いただいてるんですけど、まあ、引き続きこんな感じでご意見いただけると非常に嬉しいですし、なんかもしご要望みたいな感じでこの本についてとかこれのこのテーマについて話してほしいみたいなのもあったらもしぜひハッシュタグリサイズ FM で送っていただければなと、
うん、そうですね、
います。ということで今回はこんな感じでいつもの締めで終わりたいと思います。リサイズ FM は毎週金曜日に配信しています。Spotify、iTunes のポッドキャスト、Google ポッドキャスト、YouTube などで配信していますので、よかったらチェックしてみてください。今回はここまで。また次回お会いしましょう。さようなら。
さようなら。